77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。
はい、改めましてこんばんは、農家バーなやの淵上慶樹です。はい、今日は8月23日ということで ね皆さんいかがお過ごしですか。もうお盆もね、もう過ぎてからね、どうなんでしょうね。暑さがこれから和らぎ始めるのか、まあね、またぶり返したりとかするのかね。まあそんなすぐにはね、まあ涼しくはね、ならないんでしょうけどね。夏もね、終わりに向かっていくかなという感じですね。なんか、私ね、なんでしょう。まあ10代とかね、まあそのぐらいの時はね、夏が終わるってね、なんか結構寂しい感じがしたんですよ。ね。ね、夏の終わり。まあ夏の終わりを歌った歌とかって結構こう寂しげな感じが多いですよね。ね。まあいろんな歌ありますけどね。ね、真夏はね、なんか結構盛り上がる感じで、ね、夏が終わる感じだと、ね、ちょっと寂しい感じなんですけど、最近はね、なんかどうでしょうね。これ年齢的なものもあるのか、気候的なものもあるのかどうかは知らないんですけど、夏がね、こう、終わりにね、近づいていくと、なんか寂しいっていうよりも、なんかホッとするっていうかね、まあそんな感じですよね。ね、令和のこの時代のね、10代のね、若い子たちもそう思ってるのかな。ね、どう思ってるんでしょうね。なんかね、こう、時代っていうかね、気候がね、私が10代の頃と全然違う感じがするので、なんで、まあ、夏のね、過ごし方もだいぶ違うような気がしますよね。ね、こう夏にね、こう外でね、ね、思いっきり遊びましたとかね、こうビーチでね、なんかはしゃぎましたとかね、なんかそんな感じ、そんな、ね、のんきなこと言ってられないようなね、まあ、そんなね、感じになってきてますけどね、どうなんでしょうね、今の10代の子たちね、昔みたいにね、ちゃんと楽しめてるのかな、ね、夏のイベントね、まあ、たくさんあると思いますけどね、まあ、楽しんでたらいいですね。まあ、うちもね、もう子供、まあ、まだね、4歳とね、1歳なんですけど、危ないのでね、なんか外でね、長い時間遊ばせるとかね、できないですもんね。ね、もう怖いですもん。もうすぐね、もう顔がね、こう真っ赤になっちゃうんでね、はい、なんかね、こう前みたいにあんまりね、こう遊ばせられないなーなんて思ってますね。まあそんな感じでね、もう今日もね、なやラジオやっていきたいと思うんですけど、ね、まあ私の方はね、まあどういう感じかっていうと、まあここね、ここのところね、農家バーなやはね、お祝い事がね、非常に多いんですよ。ありがたいことにね、お祝い事非常に多いんで、なのでね、最近はね、お誕生日プレートとかね、お祝いプレートをね、作ることがね、結構多いです。お誕生日プレートね、ね、よくあるじゃないですかね、飲食店とかでね、広いお皿に、で、ね、お誕生日おめでとうとか、ハッピーバースデーとかね、なんでしょう、ね、なんか、まあそういうメッセージを書いたりとかね、そういうのがね、もう結構多いんですよ。はい。で、もう本当ね、嬉しくてね、なんか、うちのお客さんってなんか おめでたいこと多いな、みたいな感じでね、思ったりするんですけど、まあこれはね、違う言い方をすればね、おめでたい時にね、こう、うちのお店に来てくれてるんだな、というふうにね、思うとね、もう本当ね、嬉しいですね。はい。もういろいろですよ、お誕生日でしょ、まあ合格祝いね。ね、試験に合格したんで、プレートを用意してくれませんかみたいな感じでね。ね、お友達思いのお客さんですよね。はい。あとはね、移動でね、移動で、まあ、長崎を離れるっていう方にね、新しいところでも頑張ってね、っていうね、まあ、そういうね、こう、励ましプレートとかね、まあ、そういうのもね、作ったりしますよ。ね、新しいところに行ってね、新天地で頑張るっていうのもめでたいことですからね。はい。元気で頑張ってもらいたいですよね。結構ね、お店としてもね、結構寂しいんですよ。常連さんとかがね、人事異動とかね、転職とかでね、長崎離れるんで、もう最後になりますみたいな感じでね、もうね、いらっしゃる、結構ね、あるんですよ。わざわざね、ご挨拶で来てくれるんですよね。来てくれるんですけど、でもね、寂しいとは思うんですけど、でもね、何年後かにね、なんか、長崎戻ってきたんでとかって来てくれることがあるんですよね。もうそれね、ほんと嬉しいですよ。わざわざね、だって長崎にね、帰ってきたんですって言って、何日ですかって言って、3日間ですって、3日間しかないのに、うちのお店来てくれるんですかって思いますもんね。3日間ですよ、貴重ですよね。まあ、そんなね、まあ、3日間とか、まあ4日間とか、まあ長い時もありますけど、でもね、まあそんなにね、余裕はないわけじゃないですか。でもそんな中でね、来てくれるとありがたいなと思いますよ。まあこれからもね、もうやっていきたいなと思うんですけど、まあ最近はね、そのお祝いの中でも特にね、嬉しかったのがね、 結婚式ですよ。結婚式、私結婚式に呼ばれたんですよ。お客さんのね、常連さんご夫婦の結婚式に呼ばれたんですけど、それね、まあ、なんで呼ばれたかっていうと、ね、参列するわけじゃなくて、そこでね、あのバーカウンターを設置してね、でそこで、新郎新婦のお二人、ご家族ご友人ね、お仕事のね仲間の皆さんも、ね、いろんなね、もうそのね人たちにね、果実酒を振る舞ってね、一緒にねお祝いすることができたというね、一緒にね盛り上げることができたというね、まあ、そういう機会を賜ったわけなんですよ。本当に、ね、嬉しいですね。でね、わざわざ司会の方からね、あのスピーチをする機会までいただいてね、で、新郎新婦のお二人とね、こう皆さんにね、お祝いのね言葉を述べさせていただいたって、はい、で、ね、披露宴が終わったらね、新郎新婦がね、ね、あの料理をね、あの召し上がるわけなんですよ、はい、で、ね、披露宴の最中食べれないですもんね、はい、なんで、まあ、私もで、あ、そうなんですねみたいな感じで言ってたら、そこにね、あの来てほしいって言われてね、って感じですよ。いいんですか、ね、幸せいっぱいのねお二人のところに ねお邪魔していいんですかってね、いうことでね、で一緒にね、コース料理をねごちそうになってね、はい、ですごく美味しかったんですけどね、すごく美味しかったんですけど、なんかねもう頭の中でもういろいろね、もう嬉しいやらね、もう次のね二次会のことやらでね、もういっぱいでね、なんかね美味しかったのにね、なんか結構ねもう なんでしょう、もう料理に集中していたのかしてないのかよくわからない食事でした ね。 ね、本当にねありがたいんですけどね。でその後はね、もう二次会でね、二次会もね新郎新婦のお二人、そして、お友達ね、たくさんの人がねもう来てくださって、で、まあ、農家バーナーや貸し切りだったわけなんですよね、はい、なんかねこんなことはねもう今までなかったですよ、ね、めでたいことが、まあ、たくさんありますね、まあ、そういうわけでね、まあ、今日もね、ナヤラジオねやっていきたいと思うんですけど、はい、今日はねもう最近の出来事がもうすごく多かったんでね、もうちょっと長くなっちゃいましたね、はい、すいません、はい、なんですけど今週はね何で行こうかなって思ったら、ちょっとねこう夏にねもう終わり気味ですけどね、ちょっと間に合わせようとね、なんとかね間に合わせようと したねメニューがあるわけなんですよ、はい、それはね何かというとね、モヒートなんですよね、はい、モヒートね、モヒートはね、あの常連さんね、常連さんのね お客さんのご家族がモヒートを作るのがねすごく得意なでいらっしゃるみたいで、まあ、私もねもう一度飲ませていただきたいと思うんですけど、で、まあ、そんな話をしてたらね、あ、うちのお店でもねモヒートをやりたいなってね思ったんですよ、はい、でね、まあ、そういうわけで、ね、モヒートをねやりたいなと思ったんですけど、そのためにねミントをね用意するわけなんですよ、はい、でそのミントはねもう何でしょう、買ってくるんじゃなくてね、もう何でしょう、もう自分でね自分のところでね、栽培してね、そしてこうプランターでね、育てたミントをもう積み立てミントでモヒートを作るっていうのをやってみたいと思って今開発中なんですよ、はい、開発中で、で、このラジオがね放送される日にはそれができてるんじゃないかなと思います。そういうわけでね、まあ、今日のテーマはこれです。ミントです。
農家バーナヤのナヤラジオ。
はい、というわけでお送りしていますナヤラジオ、今日のテーマはミントということでね、はい、ミントについてお話しするのは初めてじゃないかなと思います。ミントね、まあ使うんですけどね、使うんですけどナヤラジオではあんまり出てなかったですよね。ね、ミントね、皆さんねどうですかね、ミント好きですか。なんかあのね、うちのお店ではね最近うちあのミントのお酒とあとカカオ豆のお酒があるんですけど、それを合わせて、ね、チョコミントのお酒を作れるんですけど、最近ねチョコミントのね注文がね結構多いんですよ。なんか流行ってるらしいですね、チョコミントね。まあ私ねもうちょっと流行にねこうもうちょっとねアンテナを張らなきゃいけないななんて思ったんですけど、お客さんがね最近チョコミント流行ってるんですよみたいに言ってました。でもどうですか皆さん、チョコミント好きですかね。ね、好きですか。なんかチョコミントね流行ってるって言ってもね、なんか結構ねお客さんからはね、なんか私チョコミント苦手でとかね、そういう話もねもうちらほら聞くんですよ。よく言われるのがね、苦手っていう人はね、あの歯磨き粉の味がするから嫌って言うんですよね。ね、歯磨き粉、ね、ひどいですよ ねひどい言い方だったなと思うんですけど、でもわからんでもないかなと思いますね。まあ私はチョコミントもまあ好きですよ、はい、まあ、うん、結構好きかな、結構好きですね。ね、チョコミントをこう、まあ、しょっちゅう買うとかいうのじゃないですけど、チョコミントのアイスとかね美味しいですもんね。なんで結構好きなんですけどね、でもね なんとなくまあ分からんでもないですね、まあ、歯磨き粉みたいな、まあ、それがね、まあ、清涼感があっていいんでしょうけど ね、まあ、そんな感じでね、まあ、ミントね、まあ、流行ってるみたいですね、はい、でじゃあね、あの毎週恒例何かの植物っていうところからやりましょうか、はい、ミントはねもうこれねあれですよ、もうね もう皆さんご存知、シソ科です。
シソ科ね、シソ科といえば青じそは結構ね、あのナエラジオでもお話しすることが、ね、多かったですよね。青じそはね、結構うちの農家バー内でも人気なんですよ。青じそ酒も人気ですし、青じそのクラフトコーラも人気ですね。すごい人気なんですよ。でなんですけど、まあね、シソ科は話し、青じそは話したけどね、それ以外のね、あのシソ科の植物出てくることなかったですね。はい。でちなみにね、シソ科の植物はね、どんなものがありますかというと、まあシソはもちろんそうなんですけど、あ、ミントね、あとその他にはね、バジルね、ローズマリー、ラベンダー、セージ、マジュラム、オレガノ、タイム、レモンバーム、ね、まあハーブっぽい感じですよね。はい。あとはね、サルビアね、紫式部ね、まあこういうね、まあお花とかね、まあお花、まあ園芸作物ね、まあそういうのもありますよね。まあ、あとは、まあ、仏の座とかもね、入ってるみたいです。仏の座は、まあ、まあ、雑草みたいなものですけどね。でも、なんか、見た感じ、まあ、確かにミントに、まあ、ちょっと似てる感じがするかな、みたいな、まあ、そんな感じはします。そういう感じでね、まあ、ミントをね、シソ科って、まあ、シソ科の仲間、意外と結構あるんだな、ということです。はい。で、まあ、あとね、毎週恒例、何科の植物ということなんですけど、はい。何科の植物、これ見てみたらね、ユーラシア大陸原産とか、結構でかいですね。広いな、ユーラシア大陸って。ユーラシア大陸もすごいですよね。もう朝鮮半島からね、あとはね、あのイベリア半島までありますもんね。はい、で ね、北はシベリアの大地からね、南はね、なんでしょう、インドシナ半島ね、あとね、まあね、インド亜大陸ね、まあそんな感じのところまであるんでね、広いですけど、まあでも結構ね、強くてね、昔からあちこちに自生してる系のやつはね、どこが原産っていうのもはっきり分かんないんですよね。はい、っていう感じです。はい。でまあ栽培はね、まあどのぐらいしてるのかな、多分ね、なんかこう野草に近いものなんで、なんか頑張って栽培しようっていう感じじゃないなかったと思います、多分ね。はい、多分そんな感じだと思います。はい。でまあ昔からね、ハーブティーやデザートなどに利用されてますということなんですけど、はい、まあさっきね、強いですよみたいな感じで話したんですけど、ミントはね、もう本当にね、なんかものすごい強い強いって言われてるんですよね。はい。で実際にね、まあ私も育てたことありますし、で今はね、当店農家バーナーでやってるやつは、農業やってる弟がね、鉢植えでね、プランターで作ってくれてるものを、こっちの方に持ってきて、でまあ順次こっちで育ててるっていう感じなんですけど、はい。ね、繁殖力、まあ確かにね、まあすごいですよね。まあ適当にやっててもどんどん伸びますもんね。でまあなんですけど、まあやっぱりね、まあ、どんどん伸びはするんですけども、綺麗なものを作ったりするには、まあ、やっぱりちゃんとね、土とかね、水分の管理とか必要かなと思います。はい。で適当に育てたんですけどね、適当に育てた時はね、もうやっぱりね、なんかもうなんでしょう、まあ、もう茎ばっかり伸びてしまったりとか、まあ、そういうのがねあったりしたんで、なんで、まあ、ちゃんと出荷してるミント農家の人は結構頑張って作ってるんじゃないかなって、なんかそんな風に思います。まあ、自分ちようにやる分にはね、使う分には別に全然それでもいいと思うんですけどね。はい。でもね、まあやっぱり出荷するところはやっぱちゃんとしてるんだなって、そんな風に思います。まあそういう風に思うものは結構ありますね。まあ同じシソ科で言ったら青じそとかもそうですけどね。はい。自分ね、シソとかね、パッと使いたいからということでね、まあ育てたこともあるんですよ。はい。ね、ね、まあ1枚だけあればいいのに、なんかパッと使いたい時に買ってきたりするのもなということで、ね、育てたりとかして、まあそれはそれでね、お家で使う分には全然いいんですけど、でまあでもやっぱりね、難しいですよ。まあ綺麗に育てるにはね、難しいです。まあそんな感じでね、まあミントもそうなんじゃないかなと思うんですけど、ミントはね、まあ、やっぱ強いってね、まあしょっちゅう言われてるんですよね。はい。繁殖力が強いってね、これすごい言われてるのが、これミントテロとかね言われてるんですよ。ミントテロってね、なんか聞いたことありますかね。なんかよそのお家のね、こう庭とかにね、こうミントの種をね、こうパラパラと撒いたらね、こうミントがどんどんね、繁殖してきて、もう収集つかなくなって、わ、大変だってなるようなね、まあそういうのをね、こうミントテロとか言ったりして、まあ実際やった人がいるのかどうか知らないんですけどね。はい。でもまあそんな風にね、表現されるくらいに、ミントはとっても強い繁殖力があるっていう、まあそんな風に言われてるんですよ。はい。でもどうなんでしょうね。そんなに困ったことがないんですよね。ちょっとね、適当に植えたりしたこともあったんですけどね、まあある程度は管理しますからね。はい。どうなのかなとか思うんですけど、なんで私はね、なんかそのミントテロのね、の恐怖はね、ちょっと今まだそんなにね、味わったことないです。むしろね、私も草とすっごい戦ってるわけなんで、草との戦いのね、開拓地でね、なんかもうミント巻こうかとかね、まあそんな話をね、こうしてしまったこともありますよね。もうそのぐらいのね、気持ちになるんですよ。はい。まあね、ミントがね、繁殖してる方がまだマシだみたいな思ってしまうっていうね、まあ、そんな風にあるんですけど、まあでもまあやっぱりね、まあ まあ、下草の管理とかね、まあね、まあ、そんなね、こうどれをやったら一番簡単でとかいうのはそんなないんじゃないかななんて思ってるところですね。はい、まあ、今のところはね、ミントじゃなくてクローバーをね、クローバーを巻こうかななんて思ってるところです。まあ、クローバーね、美味しくはないんですけどね、美味しくはないんですけどね、もう果樹園の下草にはね、まあミントはさすがにあんま適してないので、なんでそんな風にしようかななんて思ってます。はい、でご家庭でね、まあ、ミントを育てようかなっていう方はね、まあね、まあ、私さっきね、そんなに繁殖するかなみたいな感じで言いましたけど、まあ、やっぱりね、収集つかなくなったら大変なんで、なんで、まあ、鉢植えにして、ね、種が飛んだりしても、まあ、その辺で生えたりしないような、まあ、そういう環境を整えてやったらいいんじゃないかなと思います。まあ、例えばコンクリのところでやるとかね、あとはなんか、防草シートみたいなもので周りをカバーしてからやるとかね、そんな風にしたらいいんじゃないかなと思います。はい、地面に植える場合はね、まあ、やっぱりちょっと気をつけた方がいいかなと思いますね。はい、まあ、私が植えてたところは、もう広がったとしてもあんまり遠くまで行かないようなところで、ね、やってたんですよ。はい、ちょっと隔離されたような環境でやってたんで、なのでね、まあね、大したことなく済んだんでしょうけど、まあこうね、畑ね、まあ、つながってる畑のね、隅っこでやるとかも、そういうのはね、ちょっと、まあ、難しいかなって思いますし、あとお庭とかでもそうですよね。お庭とかでも他のお花をね、植えてるところでやったりしたら、まあ、広がりすぎるんじゃないかなと思います。はい、でまあ、これがね、広がる理由っていうのがね、もうどうしてかっていうと、まあ、もうね、もうニョキニョキね、もう、生えて栄えるからっていうだけじゃなくて、こう地下茎でも伸びるんですよ。地下茎っていうのはね、まあ、根っこみたいな感じですよ。ね、地下のね、根っこがね、こうニョキニョキニョキってね、こう横の方に伸びて、うん。まあ、地下茎って、まあ、正確には根っこじゃないんですけどね、ニョキニョキニョキって伸びて、で違うところからひょっこり顔を出して、でそこからまたニョキニョキって横に伸びて土の中 を進んで、そしてまた違うところからひょっこり顔を出すって、ね、こういう系のね、草はね、本当に厄介なんですよ。本当にね、根絶やしにするのが難しいんですよね。ね、これ、まあ、ミントよりももっと強いんじゃないかなと思うんですけど、これ前にね、何回か杉菜の話をしたと思うんですけど、杉菜もまさにそんな感じなんですよ。はい、なのでね、まあ、地植えするとき、まあ、地面に植えるのはまあ気をつけた方がいいかななんて、そんな風に思います。どうしても地面に植えたい場合は、土自体をね、仕切った方がいいかなと思います。レンガとかブロックとか、はい、まあ、そういうのでね、まあ、土の中自体 で土の中に壁を作ってしまうみたいな、そういう感じでした方がいいかななんて思います。まあ、それはそれでね、お庭がまあちょっと綺麗にね、な感じでね、こうおしゃれな感じになったりするので、まあ、そういうのでもいいかなと思いますね。はい、まあ、プランターとかでやるのが一番楽だと思いますけどね。はい、まあ、そんな感じでね、参考にしてみてはいかがでしょうか。はい、ということでね、今日はね、まあ、ミントについてね、お話してるんですけど、はい、まあ、この後はね、そのミントのね、まあ、活用というかね、まあ、いろんなね、ミントの種類がありますよというね、これ、まあ、私もね、このモヒート用にね、ミントを育てるときにこう結構悩んだんですけど、まあ、そのね、ミントの種類についてお話したいと思います。
農家バーナヤのナヤラジオ。
はい、というわけでお送りしてますナヤラジオ、今日のテーマはミントということでね、ミントについてお話してるんですけれども、はい、まあ、当店農家バーナヤでね、モヒートをね、こう作るためにね、こうミント、何のミントにしようかななんてね、まあ、そんな風に思って、調べてたんですよ。はい、で、まあ、ミントね、まあ、いろいろあるんですよね。まあ、スペアミントとかね、ペパーミントとかね、まあ、そんなね、ね、まあ、名前はね、聞いたことあると思うんですけど、まあ、それぞれね、まあ、似てるんですけど、まあ、ちょっとね、それぞれ特徴というかね、何に適してるとか、まあ、何おすすめとか、そういうのがあるわけなんですよ。はい。で、まあ、いろいろあるんですけど、まあ、いろいろある中でね、まあ、最初にね、まあ、一番人気なのが、よく親しまれてるのが、スペアミントっていうのがね、あるわけなんですよ。はい。で、このスペアミントってこうどういうのっていうと、まあ、ケーキとか、あとアイスクリームとかね、お店でこう注文した時に、上にね、こう、ちょこんって乗ってるやつ。はい。あれがね、スペアミントです。スペアミントのね、まあ、特徴としてはね、香りはね、すごくいいんですよ。香りはすごくいいんですけど、なんかなんでしょう、こう、スースーしたね、清涼感的な、ね、ああいうね、こう、メントール系のね、あれがあまりないんですよ。はい。で、まあ、そういう良さがあります。で、まあ、で、まあ、これもね、すごく香りが良くていいかなと思ったんですけど、これよりは、なんかもっと違うのがいいかなと思ってね、いろいろ探したんですよ。 はい、で次にねこう探したのがね、はい、ペパーミントです。はい、ペパーミントはねもうこれはね、なかなかねあの清涼感がねいいですよ。まあ、さっき言ったねスペアミントと違って、まあ、飲むミントとかね言われてるようなね感じでね、あのハーブティーとかにね、まあ、よく使われるんです。はい、でまあこれはねもう爽やかでね、まあ、清涼感がすごくあるので、なので、まあ、夏のね、モヒートとかそういうのにはねいいかなというふうに思ってたんですよね。はい、でまあそんな感じでね、まあ、飲むミントペパーミントもいいかな、まあ、なんでそんなふうに思いました。であとはね、次にねいいかなと思ったのがねクールミントですよね。はい、クールミントはねもうこれはね、ペパーミントにまあ大体ね似てる感じなんですけど、まあ、清涼感がね、ペパーミントよりも結構強め、はい、っていう感じで、で、葉っぱもね、まあ、ちょっとね、ペパーミントに似てるんですよ。はい、でなんか ミントもね、まあ、それぞれねなんかこうなんかカテゴリーみたいなのがねなんかどうもあるみたいで、クールミントとペパーミントはなんかスースー系ね、スースー系です。はい、スースー成分が多めに入っててスースー系で、で葉っぱがねなんかちょっとシュッとしてるんですよ。はい、シュッとしてて、ね、ちょっと尖ってる感じです。はい、で、まあ、さっきのねこうスースーじゃない系ね、スペアミント、スペアミントはねちょっとね葉っぱがねこうふわふわ系なんですよ。こう葉っぱがちょっと丸っこくてねこうふわふわねこうなんでしょ こうちょっとねこう厚みがあるってねこうクシュクシュっとなった感じ。はいね、ねなんか思い出せないですか、アイスクリームの上にこうちょこんと乗ってるようなね、まあ、そういうやつ、はい、っていう感じなんですよね。はい、でまあその中でね、まあ、どれがいいかなと思ったんですけど、でもね、まあ、私がね知らなかったねミントもね結構いろいろあるみたいなんです。はい、でね、これが一番いいかなと思ったのがね、それがねモヒートミントです。はい、モヒートミント、モヒートにはモヒートミントでしょみたいなね感じです。はい、でモヒートミント、まあこれはね、まあ私がねこう仕入れてたのがこれがねイエルバブエナねっていうねもう種類なんですよ。はい、でこのイエルバブエナっていうのはねもうこれはね、葉っぱの感じはさっきのね、まあ、ちょっとペパーミントみたいな感じなんですけど、これねモヒートのね本場キューバの品種らしいんですよ。はい、でこれがね、まあ、スースーしない感じなんですけど、まあ、清涼感は、ね、あるんですよね。はい、清涼感があって、で、香りがねなんかもう植物の感じ、ね、がするので、なのでこれ積み立てでこうモヒートにしたら、そしたらねなんかなんでしょうちょっとこう野生味あふれるねワイルドなね飲み物になるんじゃないかななんてね、まあ、そんな風に思います。はい、なんでねこれちょっとやってみたいななんて思ってるんです。はい、でまあ他にもねまあいろいろあるんですけど、こうまあこれね植えようって思ってなかったんですけど、アップルミントね、このアップルミントっていうのもあるんですよ。はい、でこのアップルミントっていうのはこうどういうのかっていうと、これはねこれスペアミントにねもう似たような感じでねな感じで、まあ清涼感ねこうスースー系っていう感じではなくて香りがいいっていう感じなんですけどね。はい、なんですけどこれはねなんでしょう、このアップルミントはねもう繁殖力がねもう本当にねすごいんで、もうね増えすぎて困っちゃうっていうのはね、これ大概これなんじゃないかっていうふうに言われてるやつなんです。はい、でねこれはねアップルミントはねこれ私はこれじゃないのを育てたのかな過去にやった時はね。なのでなんかさっきねまあ、そんなに増えすぎて困ったことないよみたいな感じで言ったんですけど、まあ、もしかしたらねそのミントの品種によってもね結構違うのかもしれません。はい、でミントってね品種がねものすごく多くてね、で結構ね意外とねもうそれぞれ特徴がねあるんですよ。はい、で結構特徴があってね、どういう風にね特徴があるかっていうと、まあ、繁殖力の違いでもね特徴ありますし、であとね、まあ、香りもね、まあ、さっきお話したみたいなこうスースー系とねスースー系と香りがいい系ね、まあまあ、どっちもある系ね、あとはね、ミント感だけじゃなくてそのワイルド感がありますよとかね、まあ、そういうのもねが結構あって、なんでそれぞれ違うんですよ。はい、ワイルド感がすごいあるのはなんでしょう、こう、もう勝手にね交配したのか知らないですけどね、ね、まあ、そうやってね勝手に交配して、でこう野草とね混ざってから、ワイルド感が結構出てるような、まあ、そういうね品種とかもあったりします。はい、で、うん、なのでなんか品種によってね結構違うみたいですね。はい、
で、まあ、あとはね、さっきのアップルミントってありますけどね、このアップルミントだけじゃなくてね、まあ、いろんなね、果物の香りがするミントもあるんですよ。ね、これ多分もしかしたらね、レモンバームとかともちょっと似てるのかもしれないですけど、レモンのような、柑橘系の香りがするレモンミントとかもですね、あとはね、こう、イチゴのような香りがするストロベリーミントとかですね、あとバナナのような香りがするバナナミントとかね、あとはね、オレンジのような香りがするオレンジミントとかね、もうね、キリがないです。はい、キリがないですよね。はい。で、もう、でもね、まあ、香りに特徴があるのを植えたいなというふうに思ったので、もう一つ植えたのがね、オーデコロンミントってやつを入れたんですよ。植えたんですよ。はい。で、このオーデコロンミント、ね、これはね、もうオーデコロンのような香りって、もうこれ確かにね、本当にその通りでね、なんかもう結構ね、もう強い香りでしたね。はい。これはね、まあ、他のね、お茶と、ね、お茶と合わせてハーブティーなんかにもいいですっていうふうに言われてるんですけど、多分ね、これ、結構ね、香りが強いので、あんまり入れすぎちゃいけないんじゃないかなっていうふうに思います。はい。なので、私がチョイスしたのはね、モヒートミントとオーデコロンミントのこの2つです。はい。この2つでね、モヒートをね、農家バー内のモヒートをね、商品開発したいなって思ってます。はい。この、ね、ラジオが放送される時にはもう完成してるんじゃないかなと思うので、はい。ぜひね、楽しみにしててください。はい、でちなみにね、その他にもいろんなミントがあって、ちょっとねこう種類がすごい多いんでね、なんか紹介しきれないんですよ、はい、で紹介しきれないし言葉でも説明しにくいんですよね。であと私が嗅いだことないミントもね結構いっぱいあるので、なんでねちょっとなんとも言えないです。はい。あとはねラベンダーの香りがするラベンダーミントなんて、まあ、そんな風になのもあります。はい。であとはね食べちゃいけないミントもあるんですよね。はい。でそう、まあ、それいくつもね種類あるんですけど、ペニーロイヤルミントっていうね、やつがあって、でこれはね、まあ、見た目でね判断できると思います。これはね、まあ、私こう見たことなかったんですけど、これ写真で見たらね、他のミントのようにこうシュシュシュってこう、ね、上に向かって伸びてなくてね、なんでしょう、こう横にね這うようにね伸びてる、まあ、そんなねミントなんですよ。はい。なんでこれこうパッと見ね、あミントだってね思わないから大丈夫だと思うんですけど、一応ミントって名前がついてます。でちなみにこれはねプレゴンというね毒性の成分が含まれているので、飲んだり食べたりには適していません。はい。で防虫効果がありますということでね、まあ、防虫効果はありがたいですけどね。はい。っていう感じです。はい。でこういう、まあ、防虫効果があるのでね、まあ、植える分にはねいいのかもしれないんですけど、でもミント自体はねもう結構ね交雑性 が非常にね高いんです。交雑性が非常に高いというと、まあ、どういうのかというと、種を作るときに違う花粉 と混ざってからこう新しい、ね、新しい品種というかね、全然違うものになってしまう場合があって、でそうなってしまうと、美味しいミントができたなとか思ったら、そういう毒性のあるミントと、ね、ベニーロイヤルミントとこう混ざってしまってましたとか、そういう場合があるかもしれないので、なのでね、虫除けになるといってもね、こうあんまりね一緒に植えない方がいいんじゃないかななんて思います。はい。まあ、そんな感じなんですけど、まあ、種類が非常に多いので、まあ、実際買うときにね、参考にするのがいいかななんて思うんですけども、今日もねそろそろお別れの時間になってまいりましたよ。はい。ね、今日はミントについてねお話していきましたが、いかがでしたでしょうか。はい。というわけで今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。ご案内は農家バー内の淵上啓樹でした。この後は人気アイドルグループミルク製品によりますミルク製品大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお目にかかりましょう。バイバーイ。